はい、こんにちは。総武大脳神経科の加藤貴弘です。今回はグレートジャーニーでおなじみの関野義晴さんをお迎えして、チャンネル S 第4回目をお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
ブータンに行った時に、はい、ブータンっていうのが本当にその国民の90何パーセントが自分たちは幸福だと思っている国なんですよ、うん、前の国王がすごく賢い人で、はい、スリランカで国際会議があって、そこで会議のあったの記者会見で、うん、GNP の会 GNH って、うん、国民総生産じゃなくて国民総幸福量、グロスナショナルハッピネスっていう言葉を使ったんですね、うん、それはどういうことかというと、要するに開発発展も必要だけども、それ以上に大切な伝統的な文化とか、それから環境とか、あるいは祖先のこととか、まあ、伝統ですね、そういう発想で政治も行っていて、だから外資全然入れない。うーん、で外資入れたら、今さっきミャンマーはすごいいい人たちだっつうけど、今入れ始めたんです。うーん、軍事政権ちょっと民主化し始めて、だからちょっと今からこれからいい人もまあいるかどうかわからないという感じですね。
物質的な欲望が入ってきて、やっぱりそっちにとらわれちゃうところがあると思うんですけど。
そうですね。
僕自身もそのすごくその、まあ、物質の方向にこう行けばキリがない、キリがないというか変な方向に行くんだけど、自分の欲望を外じゃなくて内向きに持っていくと、うん、すごくいろんなものが見えてくるんじゃないかなっていうふうな形はあります、うん、体を感じるっていうか、一番身近な自然っていうか大自然って、うんうんうん、自分の体なんです ね、
まあ、そうですね、
はい、やっぱりその毎日こう何人も患者さん見させていただいても、うん、体に意識って言ってる人ってほとんどいない、ね、うん、人間の体ってほとんど自動で動いてるって、うん、知ってますか、うん、何言ってんですかって言われるんですけど、髪の毛伸ばしたり、ご飯食べたら消化したり、うん、目のピント合わせたり、うん、すごくいろんな機能がいっぱいいっぱい働いて調和して、うん、動いてくれてるんですよっていう話をしてるんですけど、うん、何言ってんのっていう感じ。今までそういうことを考えたことがない方が多くて、みんな結局自分自身でこう生きてるって思われてるかもしれないですけど、生かされてる部分があって、うんうん、まあ、それってただ静かに座ってちょっと体を感じるだけですごい大自然感じられるんで、感覚って結構すごく大切だと思うんですけど、感覚が多分その薄れてきてる分すごくあると思うんですね、その健康を考えるときに。
最後にやったのが海で、自分でカヌー作って手作りカヌーでインドネシアから入院したんですけど、それはなんでそんなことやったかって言ったら、五感を取り戻すということがあったんですね。要するにその時 GPS もコンパスも全部使わないで航海もしたんですけども、はい、そうすると海の深さも水の色で見るわけだし、方向もコンパスないから星ですね、月も太陽含めた夜は星で見るし、それから島影ですよね、そういうので見て、風もまあ肌で感じられるわけだし、とか使わないと五感というのは全然衰えてくるわけで、はい、それは典型的なのが医者の世界 で、 はい、で昔はね、患者が入ってきた段階からもう、うん、座ってそれで問診して、まあ、視診から始めて触診して聴診して打診して、それで初めて検査何しようかって決まるわけだけど、今はもう最初に来た段階で血液取られて、レントゲン取られて、うん、それで、まあ、ひどい場合はモニター見ながら診察してるというかね、うんうん、外側から分かろうと思えば効くなくてもある程度診察ができるというか、でそれからその検査すれば、検査も今多分半分以下で済むと思うんですけど、うん、アウトドアの世界でも五感を使ってっていうのが、まあ、装備も良くなっちゃって、 で僕はもう使わなくなっちゃってるんで、やっぱり僕は太古の人と同じような感覚で後悔をしたかったし、そういう意味でそういうものはやっぱり一度こう感覚を取り戻したいと思ったんです、
ね。いかだノートって何か気づかれたこととか、気づかれたっていうか感じられたことってありました か、
カヌー、カヌー乗ってやっぱり自然にはかなわないな。まあボロ船だったから、はい、なんて風任せ潮任せなわけですよ、はい、だからでもなんとか後ろから吹いてほしいなとか、潮はこっち、向こうからじゃなくてこっちから流れてほしいなとか思うけど、はい、要するにどうしようもないわけですよね。で要するに自然はやっぱり恵みをいっぱい与えてくるわけです。自然なかったら生きていけないわけだし、はい、だけどなんとなくね神様みたいに感じたわけですよ。神様っていうのは要するに日本の神様とかヒンズー教の神様みたいな、一神教じゃなくて、要するにこう恵みを与えてくれるけども、うん、いたずらしたり、はい、あるいは懲らしめに来てくれ、来たり、あるいは悪さをしたり、そういうのは自然であって、要するにヨーロッパ人は自然をコントロールするとか征服するって言い方をするけども、まあ、自然はコントロールできないなっていう感じを前からずっと感じてたけども、まあ、海を走ってて本当にこう通説に、その間に 3.1 東北の大地震が、津波があったんで、本当にもう自然というのはもうそのこうコントロールするものじゃなくて、ただその我々には科学というのがあるので、自然を知ることが大切だと思うんですね。そういうふうに征服するんじゃなくて、いかにこう防御するかですよね。結構縄文時代なんかは知ってたんですよ、うん、だから縄文時代の遺跡貝塚見ると全部高台になりますからね、うん、だから今回の遺跡、あの津波でやられてないんですよ、みんなこう低いところに住んだらやられるって多分経験で知ってるわけですね、うん、やっぱりこう文明の発達のおかげで、うん、いや堤防を作ればいいじゃないかとか言って、うん、なんか下に降りてきちゃうと、うん、一発でまたやられちゃう、うん、こういう快適な空間とか真冬になっても多分そんなこう毛布何枚もかぶっていなくてもいい、別に真夏になってもまあそんなすっぱだかにならなくてもいい温度に保てる環境に今、はい、ほとんどの人が少なくとも日本人だと住んでるわけですよね、はい、だけどその空間を要するにこの人工的な空間全部取っ払ってしまったら我々はどうなるかっつったらきっと生きていけると思うんですね、うん、なんとか、
いや、なんとか
やっぱり辛いですよ、寒いし、はい、暑いし、はい、だけど、はい、やっぱり昔と同じで、はい、まあ、一からやり直すと思うんですよ、ちゃんと生きていけると思うんですけど、はい、逆にこういう人工的な空間を残しておいて、例えばで植物を全部取っ払ってしまったらどうなるかですね、はい、まあ一日で酸欠で死にますよね。だ酸素は作れるわけですよね、はい、酸素ボンベというか、はい、化学反応で酸素は電気分解すればできるわけだけど、はい、ただ有機物は作れない、うん、要するにどんな頑張っても、はい、太陽のエネルギーと二酸化炭素と水で有機物を作って植物しかできないわけで、その光合成できない限り、はい、我々は植物に倒れ以外ないわけ で、 でそうするといかにこの人工的な空間を残しても、うん、結局は我々は餓死しちゃうというか、なかなか気がつかないんですよね、でよく、まあ、授業とか講演会なんかで、はい、そのみんな聞いてる人の中で持ってる自分が持ってるものの中で自分で自然から取ってきて作ったものを持ってる人いますかって言ったらいないですからね。例えば僕は美大にいるんだけど、はい、ものづくりの大学なのに誰もやってないんですから、はい、美大生が、だって木工とか彫刻でも木買ってきて作ってますからね、 だからいかに我々が自然から離れちゃってるかってことですね。
房総半島とかの砂浜から砂金取って斧を作ったっていうのをビデオで見させていただいて、これ本当できるのかなと思ったんですけど、まあ、うん、基地斧ができて、それでカヌーを作られたっていう、あれはすごいいろんなものを勉強させていただきましたね。
だからあれは初めてなんですね、まあ、あの時に若者を誘ったのも、
はい、
その時やっぱり面倒くさい、若者連れてくから事故あったら面倒くさいし、はいはい、最初からまた教えなきゃいけないし、面倒くさいんだけど、はい、もったいないと思ったのはその無駄なことやるわけじゃないですか。さてさてたり、炭焼いたり、たたら製鉄やって、はいはい、で向こうでヤシの葉っぱから穂を作ったりとか、
ね、食料まで日本で作られて、
その面倒くさいことをやって、実はお金もかかる、時間もかかる、で面倒くさい、はい、だけどそれ本当にそういう効率だけを求めれば、その設計図作って、うん、インドネシア飛んでって、うん、設計図持って、これ船大工にこれ半年後に来るから作っといてっていうのが、うん、実は一番お金もかかんないし、うん、時間もかかんないんですよ、うん、ただそれだと何も気づかないっていうか、うん、でその気づき、多分こんなこと余計なことやったら、うん、お金も時間もかかるけども、いろんなことに気づくと思ったんですよ、うん、で自分だけ気づいてももったいないから、それで誘ったんですね。でもそのもう例えば砂鉄集めの段階でいろんなことが分かってくるんですよ、はい、ただもう江ノ島、
はい、
湘南の砂鉄はダメですよって言われたんですよ、は
い、なんでですか。
硫黄とかチタンとか不純物が多いの、それが利根川とか、はい、その九十九里の海岸だと、はい、より純度が高い。で今度は炭を焼こうとすると、はい、東京で日野の玉動物園に大きい釜があるんですよ、はい、そこで焼けばいいじゃないかって思ったけども、うん、ところが木を見てみるとほとんど杉ヒノキなんですね。でたたらせてするには軽すぎて、
うん、
雑木か松がいい、はい、雑木だとやっぱり方々に散ってるから、はい、高いんですね。で結局岩手まで、
はい、
それでもう東京関東の杉ヒノキがいかになってるかっていうのが分かるし、で実際に5キロなんですね、工具が、斧とかナタとかノミとか作ろうと思うの、
重さが5キロ、
5キロの工具を作る、
はい、
鉄がいる、
はい、
で、砂鉄120キロ集めた、
へ
え、炭は300キロなんです、岩手で焼いた松の、でそのためには3トンの木が必要なんですということは5キロの工具のために3トンの森林伐採が必要なんです、
はい、
いかに鉄を作るために人類が自然を壊し森林を破壊してきたかっていうのが分かるわけで、
はい、
まあそんな余計なことをやらなくても勉強すれば分かるけども、はい、余計なことをやったことによっていろんなことが分かるっていう。多分グレーテに始めたのもその南米行ったらアマゾンの人とか、
はい、
で日本人と似てるわけですね。顔も似てるし、うん、背格好も仕草も、
はい、
そういう性格までシャイで似てるわけです。でそれは知識で知ってるわけですよ。ベーリン海峡を渡ってきたんだから、はい、アジア系の人だから似てるのは当たり前じゃないか、
はい、
でもそれだけではちょっとそのこの人たちがアフリカからやってきた道をたどろうなんていう発想はしないわけですね。で出会ってみて本当に似てるのは本当にどこからいつどの人やってきたのかっていうことを探ろうと思ったのはやっぱり実際会ってみたからです
ね。あ
やっぱり実感っていうのはすごく大切だと思うんですね。
あ